私事ですが、12月の23日が近づきますと5年前のことを思い出します。緊急入院しました。それはまさに雪が降っている時でしたね。で、いつもの通り平穏無事であることが当たり前のように過ごしていた時であります。実はそれが当たり前ではないということ、神様の御手の中にあって決して自分の思い通りにはならない現実というものがあるということを覚えさせられた時であります。ですから今あるのはまさに当たり前ではなくて、また特別なことでもかといってあるわけではありませんが、しかしただ言えることは、神様の恵みの中にあって感謝すべきことだということを身にしみた出来事でありました。その感謝すべきことの中には、牧師が緊急の入院の後も教会において礼拝がずっと守られ続けたことであります。これは大きな恵みでしたね。今朝起きましたらやはり雪の中でした。でも、礼拝に来ることができました。これらが全て神の御手の中にあり、神の時であることを知らされた、また思い出させられた出来事でありました。普段当たり前と思っているその一つ一つの事柄が、実は恵みの中にあり、賛美をすることができる唇があることも、また御言葉を聞くことのできるこの耳があることも、御言葉に目を通すことのできる目があることも、それすべて神の恵みの中にあるということを、そのことを教えられたのであります。一つ一つが恵みですよね。同じようにみんな持ってます。目も口も、でも耳も持っています。しかし神様を賛美することができる、御言葉を読む、聞く、このことは神様の特別な恵みを受けた人たちでなければこれを聞くことはできません。これはやはり神の御手の中に私たちが置かれていることの現実であり事実ではないでしょうかね。当たり前になっているけれども実はそうではないということを改めて思い返させられた朝でした。この詩編の書き出しは、神様への賛美、また賛美するようにと自分を励まし、また自分を啓発する言葉であります。そのように神様にこの賛美する理由が十分にあるということであります。私たちはないと思っているかもしれませんけれども、そうではなくて私たちにはあるんだ。そのことを教えるのがこの詩編の103編であります。私たちはこの詩編の作者が書いた直接的な理由は、私の経験と似ているんですが、何かというと、死の淵から生還した時に歌った歌だろうというふうに言われます。どんな形で死を間近に覚えたのかは定かではありません。もしかしたら戦争によって捕囚となって連れて行かれた、そういった経験の中から守られたということかもしれません。または重い死に至る病の中で生還した時に神様を賛美したのかもしれません。その点は定かではありませんが、しかしどちらにしても死のとこから救い出されたものの祈りで始まっているのがこの103編です。ですから詩人は自分の魂に呼びかけて言います。我が魂を主を褒めたたえよと、 そしてさらに私の内にあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよと自分で自分に言い聞かせるかのごとくに歌います。これは詩編の作者がこれを作って他のものにこれを歌わせたようですね。でその詩編の作者はそれを聞いて、そうだ、まさに私たちと同じであります。今私たちは聖書を通してこの詩編の作者のこの感動を、喜びを、感謝を今御言葉を通して私たちは聞いているわけであります。この詩編の作者は私をその墓から死の床から救い出してくださった、そのことを忘れないようにとこのように記したわけであります。で当時は病だとかまたは困難にあったり、特に死に値するような死ぬかもしれないというこのような危機に陥った時にはそれは罪との関係があるというふうに考えていたようであります。この詩編の作者もそうであります。ですから今自分が死から命へと回復された、そのことを通しまして私の罪が許されたんだということの確信につながっていったということであります。ですから3節でこう言います。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を墓からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされると言っています。一節二節の感謝、そして喜び、それはまさに死から生還した、死の危機から免れたということを通して、何よりも確かに病が癒されたこと、死から死が私から遠ざかっていったということを感謝するんですが、それを通して詩編の作者が言っていることは、それが私たちに、この詩編の作者にとって私たちもそうなんですが、その死が遠ざかったことは何よりも私の全ての罪が、咎が許された結果なんだというふうに言っているわけです。ですからこの詩編の作者は私たちの身に具体的に何か喜ばしいことが起こったということよりも、その前に咎が許された、その結果全ての病が癒されたんだと言って、咎が許されたこと、その恵みと憐れみの中に自分が置かれたこと、このことに変わるものはないという、その喜びと賛美がここに、挙げられて歌われているわけです。私たちはこの時に勘違いしてしまうことが多々あります。私たちはややもしますと自分の願っていること、そのことが実現すると恵まれたというふうに言います。しかしここで言っているのは五節で言います。あなたの一生を良いもので満たされるというのであります。私たちにとって良いというものと、神様が必要として私たちに与えてくださる良いものとには違いがある、それが現実のようです。私たちの願っていることと、神様が私たちに一生良いものと言ってお与えくださる、神が良いとされるものとの間に違いがあり、私たちは私たちに本当に必要なものを神様はよくご存知で、私たちの必要を満たしてくださる、それは私たちの一生の間に良いものと言っているわけです。それが私たちの 願っていることとは違う場合があります。でもそれは私たちにとって良いもの、必要なことと詩編の作者は言います。そうですよね、私たちにとって何が良いこと、必要なこと、詩編の作者は言います。戻りますが、この3節4節で言っている全ての咎が許されるということ、そして4節の後半であなたに恵みと憐れみとの冠がかぶせられるということ、このこと以上に私たちに必要なものはない。私たちは結果を目的にしてしまいます。どういうことかと言いますと、自分の願い事が叶うために信じるという信仰を持ってしまいます。そうではなくて、罪が許された結果、私たちは、ある人は癒しがあるでしょうね、ある人はこの詩編の作者のようにこの死の淵から生還させられるという、そういう恵みに預かる人もいるかもしれません。それぞれ結果は違います。私たちはややもするとしつこいようですが、結果を目的にして、自分たちの願いを目的にして、そして神様が一番私たちにお与えくださりようとしている罪の咎のあがない、それをこの軽んじてしまう、そんなことがありやしないでしょうか。それは私たちのうちに喜びをいつも、ここね、魂よ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにある全てのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ、褒めたたえよと言っている、その褒めたたえさせたりさせなくしてしまったりする理由はそこにあるんじゃないでしょうか。私たちの願いが信仰の目的になって叶った時に褒めたたえ、私の願いが叶わなかった時に褒めたたえられないという結果になってしまうのではないでしょうか。そうではないですね。結果はいろいろな形で人によってその人生において違いがあります。でも私たちは褒めたたえることのできる理由を持っています。その咎が許されている、その許しが、これがどのような許しかと言いますと、このちょっと飛びますけれども、10節11節12節13節を見ます。こう言っています。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。天が地上はるかに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい。東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。こう言っています。ここを見ていきますと明らかに言っています。神様が、もし神様の清さで私たちを取り扱われたらばどうなるでしょう。私たちの罪は決して許されるようなものではないし、私たちは神様と和解をするなどという資格はもうとうありません。しかし神様はご自身が8節で言います。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵み豊かであられる。で、これが神様ご自身なんだということであります。で、このことはこの出エジプト記をちょっと開いてください。モーセにご自身を表された時にこのように神様は言われました。出エジプト記の34章 6節から7節にします。シテストリ34章6節、主は彼の前を通り過ぎるとき、これはモーセの前ですね、通り過ぎるとき宣言された。ご自分でご自分のことを言われたわけです。モーセに伝えたのです。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に四代にと言っています。これは後半の7節の後半の三代四代にも続くという執念深いという意味ではないですよね。はるかに恵みが千代に及ぶというふうに言っていますので、ここで伝えていることは、これは6節であります。神ご自身がご自分のことを憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んだお方だと言われています。このお方がやはり詩編の103編でも、この神様がモーセにご自身を宣言されたように、まさに詩編の作者はそのようなお方だと実感しているわけであります。確認しているわけです。いつでしたかね、進学校で授業を教えてましたら、進学生が自分の罪ばかり分かる、本当に取るに足らないものだ、そうして、その後この自分が許されていることが分からなくなってしまうほどに罪深いことが分かった、で終わっちゃったんです。だから問題なんです。それではあなたは福音を伝える働きはできなくなってしまう。お話ししたことがあります。私たちは確かに私たち自身の姿を見たならば、塵であります。詩編の103編の作者が言っているように、私たちは塵に過ぎません。14節です。103ペの字、主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。創世記の創造の記事を受けてでしょうね。確かに死んだら塵になってしまう、でも神はそのことをよくご存知だ。ですから私たちが本当に取るに足らないものであるということは、神ご自身がよくご存知である。ただ神様ご自身が言われているように、憐れみ深く情け深く怒るのに遅く恵み豊かだという、そのような神であるがゆえに、私たちは救われているし、また神様がその咎を許すと言われたならば、それは確かに許されたんだ。そのことを私たちは信じてキリスト者となったんだということを忘れてはなりませんね。そしてそのために、ただ単に神様が確かに憐れみ深く情け深く怒るに遅く、そして恵み豊かだという お方だということを私たちにどのようにして示されたんでしょうか。それはパウロがピリピ人の手紙の中で2章で何度もお話しますが言っています。神の姿をこれを変えることができないとは思わないで、本当にへりくだって人となってしもべとなってこの世に下ってこられた、そして十字架の死にまでも従われたという、まさにその十字架がキリストが人となられたという、神が人となられたというそのことが、いかに神ご自身が憐れみ深く情け深く怒りのに遅く恵み豊かなお方であるかを表した出来事であります。まさにそれは人間にお与えくださった見える奇跡であります。これほど明 らかにされた神ご自身のこの約束の確かさというものは他にないのであります。そしてしかも言います、103編の9節で前後しますが、私たちは取るに足らない、でも神様はそのご性質のゆえに、中節、主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない、情け深く憐れみ深いお方、怒るに遅い、そして恵み豊かということは、いつまでも私たちのその罪とがをいつまでもしつこく追求して、そして私たちを窮地に陥れるようなお方ではない。キリストの贖いのゆえに許すと言ったならば、それはもうそれで終わる、それ以上追求されない、追求しないお方、このことがはっきりと私たちはイエス・キリストのご降誕を知って、この確信をこの詩篇の103編の作者以上に確信を私たちは得ているはずであります。そんな幸いの中にいるのが私たちキリスト者です。しかも神ご自身のその許しはいますね、11節、先ほど言った天が地上遥かに高いように、御恵みは主を恐れる者の上に大きい、天が地上遥かに高いようにと言っています。天と地ほどに離れていると、私たちはよくしばしば二つのものがどれほどかけ離れているかを使うときに言う言葉であります。天と地という表現は確かにそれほどに私たちはと神様との間には溝がございます。神は清いお方で天におられます。私たちは罪をもってこの地上におります。天と地ほどに分かれています。これは決して交わることのできない関係にあるということを言っています。しかし天と地ほどに離れている、しかし御恵みは主を恐れる者の上に大きいって言ってるんです。それほどかけ離れている存在、立場にありながら、そして溝がありながら、それを埋めてくださる神様の恵みと言っているわけです。神の恵みというのは、ただ恵み恵みと言っていればそれは恵みが豊かになるのではなくて、神様がお与えになる恵みはどんなにかけ離れていても確かにあるというふうに詩篇の作者は言います。それを私たちは勘違いするんですよね。私たちの願った通りにならないと恵みがないと言ってしまう。いや、あるではないか。私たちが天に昇るのではなくて、天からイエス・キリスト一人子が人となってこの地上に下られたんです。そして私たちに最大の恵み、罪の許しをお与えになる。そしてその許しは、許されるというその許しはどんな許しかというと、12節で今度は別の言い方になる。恵みはどんなに離れていてもそれは埋めるものであります。届かない神の恵みというのはないというんです。天地ほどに離れていても神の恵みは届かないことはない、満たされる。じゃあ許しは近いんですか。いや、東と東が西から遠く離れているように、私たちの尊貴の罪を私たちから遠く離されるというのです。つまりこれは私たちから罪を引き離して、その罪が永久に私たちから引き離される。ですからたとえ誰かが私たちを責めたとしても、神様はこの者は罪とは何の関係もないと宣言してください。それが神の許しだというのであります。私たちは東が西から遠く離れているようにといったこの言葉に、神の許しが徹底しているということ、人がたとえどう言おうとです、そして自分が自分の罪をどのように評価しようとです、自分自身の至らなさをどんなに悔いようとです、 神がその罪を許す、その罪の結果を問わないと言ったならば、それは徹底して神様は東が西から遠く離れているように、徹底してその罪の許しはあり、もう罪とは関係がないと宣言してくださるというのであります。これが神の許しであります。これが私たちのこの詩篇の作者が言っている様々な痛みや苦しみ、死からのこの生還の、これが結果として現れてくる恵みであります。罪の許しの恵みには人それぞれ皆違いがある。でも私たちは神様が私たちに一生の間良いものと、神が良いと言っておられるもので私たちを満たしてくださる。罪と罪を犯さないということの違いは、アダムとエヴァに見られるように、神様は全部のものを作られた時に、見よそれは非常に良かったと言いました。つまり神様が見させる目で見ればそれは非常に良いのであります。でも罪を犯したエヴァは見た時の見方はどうですか。自分が見るとそれは食べるのに非常に良かったと言うんです。つまり自分の都合によって見れば、自分の欲望に従って見れば、食べてはいけないと言われたものがよく見えたという。ですからここで一生の間良いもので満たしてくださると言った時に、私たちの目でどう見えるかではなくて、神様が良いと言われたもので満たしてくださると言っているのであります。ですから私たち言いますよね、あなたが良くしてくださったことの中で罪の許しに勝って偉大なものはないと、価値あるものはないと詩篇の作者は言うのであります。その神様の許しは神の御前に何ら功績があるからでしょうか。先ほども言いました、私たちは神の前に塵にしか過ぎません。そしてその一生はせいぜい15節です。人の日は草のよう、野の花のように咲く、風がそこを過ぎるとそれはもはやない。せいぜい私たちの一生は花、草のようで花のように咲けばよい。咲いた花でもまた枯れる、そしてなくなってしまう、そのようなものでしかない。でも神様は主の恵みもって常しえから常しえまで主を恐れる者の上に注がれる。草のようであり野の花のようでしかない。しかし神様は私たちが主を恐れた結果、その私たちを慈しまれたというのであります。そんな私たちの上に神様の恵みは、繰り返しますから、常しえから常しえまで変わらずに注がれているということ、それは神様のご性質がそうだからです。私たちが何か良いからではなく、神ご自身のご本質がそうだから。神様はご自分を偽ることのできないお方であります。偽りません。ですから私たちが救われている、神様の恵みを受けているというのは、神様ご自身のご本質によって私たちにそのように接してくださっている。私たちは気まぐれであります。まさに万華鏡の絵のようにくるくる変わります。でも神様は決して変わることのないお方です。ですからその罪の許しも決して変わることがありません。それゆえ私たちの喜びは決してぬか喜びとはならないのであります。ですからペテロは言っています。迫害の中にあるあの5つの都市に分かれてキリスト者として苦難を受けている人たちに対して、ペテロは この言葉を用いてでしょうか。言っています。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることがないと言って、その慈しみが変わらないこと、約束が変わらないことをこの苦しむクリスチャンたちに書き送ったのであります。励ましたわけです。私たちもこの神様が変わらない、神様は変わらないお方で、私たちを慈しんでくださっている、罪をと咎を許してくださっている、もう罪あるとは決して言わない、いや他の誰にも言わせないお方であるということに、私たちはそこに平安を得るのではないでしょうか。そこに私たちの喜びの基準を置かなければなりません。そしてさらに19節でこう言います。主は天にその王座を固く立て、その王国は全てを据え治める。こうして主の恵みによる統治が天から行われています。まさに私たちは神様が何の力もなく何もなさっていないかのごとくに思えるかもしれませんけれども、重の作者はそうではないというのであります。天の軍勢に対して主を褒めたたえよと叫ぶのであります。この天の軍勢がに対して褒めたたえよと叫んだ叫びを、私たちはクリスマスになると思い出しますよね。このルカによる福音書の中で、貧しい癒しいとされた羊飼いたちに御使いが現れまして、この詩編のまさにこの19節を受けるかのごとくに御使いが現れて、イエス・キリスト救い主の誕生を祝って、御使いたちは賛美いたします。その賛美の声がルカの福音書の2章にあります。2章13節14節。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと、天の軍勢が神を褒め賛美いたしますし、また地に祝福があることを約束して褒めたたえます。私たちの命はせいぜい野の草、また花のように儚いものであります。今日生きていた人が明日は死にます。どんなに権勢を誇り我が世の春と歌ったとしても、死ねばただの土に帰ります。私たちは本当に弱く儚い存在であります。それを知る者は主を恐れます。神を恐れる者です。そして主の慈しみはいよいよ常しえに主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は彼らの子らの、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶと17節18節で詩人は歌います。まさに自分の存在が儚く弱く、そして死ねば塵に帰るものでしかないことを知っている者は主を恐れます。主を恐れる者は主の恵みの御業に現れ、また現れていることを知り、その恵みを子から子に伝えます。このようにして自分を超えた存在のである主の前にひざまずき、主を賛美いたします。そして先ほども言いましたように、地上だけではなく天においても御使いたちが主を褒めたたえます。そのクライマックスが主のイエス・キリストのご降誕であります。御使いたちは叫ばざるを得ませんでした。天に栄光が神にあり、地には 祝福があるようにと叫ばなければなりませんでした。まさに詩編の103編の出来事が現実に到来した。はっきりとそれが目に見える形で明らかにされたのがまさにクリスマスであります。20節22節までお読みします。そして終わりにします。主を褒めたたえよ、御使いたちを御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力ある勇士たちよ、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよ。被造物全体に対して賛美の呼びかけを行っています。そして自分の魂が主を褒めたたえるようにと言い聞かせます。そのような最後の言葉で締めくくります。これも私たちがいつでも私たちの唇から発せられる、そんな証ある歩みをしたいものであります。私たちがどんな状況にあっても、またどんな状況にある人も、神の恵みとまた御言葉にあるその約束、それは変わりません。そして何よりも罪の許しがあるこの約束も変わりません。ならば神様を褒めたたえ、私たちの一生の間良いもので満たしてくださると言われたあの詩編のこの作者のように、私たちも告白することができるはずであります。私たちの必要を、私たちにとって良きものを主は一生の間満たしてくださっている。私たちは罪許されているがゆえに、私たちの罪許すために御子をこの世に下されたがゆえに、私たちは神を褒めたたえる、このことをこの唇から話す理由はないのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、我が魂を主を褒めたたえようと詩編の作者は言いました。今日今ほど私たちはこの呼びかけが私たちのうちに必要なものであることを教えられる時代はございません。またこのアドベントほどあなたの恵みがどこにあるのか、何を恵みとするのか、私たちはややもしますと驚くべき奇跡が、また私たちの願いが叶った時に神の恵みがあったと興奮しますが、主は言われました。天の御国で私たちの名が記されていること、そのことを喜べとイエス様はお弟子さんたちに言われました。まさにその通りであります。私たちは天に書き記された、救いを受けた、約束をいただいたものでございます。その結果、あなたが私たちに良くしてくださらないはずがありません。そのことをどうぞ日々覚えていくことができますように、辛い時に、また苦しい時に、また様々な災いから免れた時に、あなたの罪の許しがあったことを覚え、あなたを賛美するものとさせてくださいますように、心からお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。